加谷浩二です。
中澤正友です。皆さん、師走も真ん中まで来ました。
あ、
お
ー、年越しの準備は整ってますか？
お
ー、年賀状、お掃除、
あ、
正月もろもろ、皆さんどうですか？
うん、
年末進行どうですか？
お
ー、僕は全然進んでいません年賀状書かなきゃ。
ああ、
使命感は別にあれなんだけれども、
うん、
でもやっぱさ、年の初めにしてもさ、年の暮れにしてもさ、
うん、
なんかこう締めくくるようなさ、
うん、
アクションというか、
アクション、
なんかそういうのをさ、やりたいなって思うわけですよ。
僕ね、うん、もう数年前からね、うん、あの年賀状やめちゃったんだよね。
あら、そうだよね。
あ、まあ本当数年前から生活に困窮しているのもあって、うん、年賀状買えない。
年賀状って結構高いよね。
そう、それよりは飲み会2回行かせてくださいっつって。
ああ、忘年会な。
うん。で、もうここ最近に関しては忘年会すらも危ういから。
う
ん、
そうね。
やっぱね、金がないと人と会えないっていう残念な年末を感じている。
そうなっちゃうね。
うん。うん、もう本当だってさ、年賀状とかももちろんいいし、うん、まあ、最悪年賀メールでもいいし、うん、何でもいいんだけど、一番いいのはやっぱ会いたいわけじゃん。
そうね。
会いたいよ。
まあ、ちゃんとね。
だって365日1年間あってさ、来年はうるう年だから366日でしょ、
うん、お、そうだよ。
366日もあってさ、うん、3日に1回誰かと会ってたとしてもさ、うん、122人には会えるわけじゃん。
まあまあまあまあ、一人一人だったらね。
本当に会おうと思ったらそんぐらいで会えるはずなんだよ。うん、まあ地方とかね、その別として。まあ
物理的な距離はね。
でも、会おうとしたらそんぐらい会えるはずなんだよ。うん、だけど、だからうまくいかないよね、世の中ってね。
まあそうね、なんか巡らないときは巡らないね、本当に。
そう、僕はもう会いに行きたいっていうのがすごくあるから、だからまあ知り合いでも、もう、ああ、気づけば 2,3 年会ってないねみたいな人とかには、会おうね会おうねっつって、
そうね、
ああ、近々飲みに行こうよっていうのが社交辞令みたいになっちゃうっていう、
やんなっちゃうね。
連絡すらもさ、何かあったら連絡するけど、何もなければ連絡取らない人も多いじゃん。
確かに。
あ、なかなかね。あ、だからか。だから逆に年賀状くらいは出そうってことなのか。
そうだよ。
うん。自己矛盾にはっと気づく今。
そうだね。だって100何人に会うのにさ、1人に会うのにいくらかかるんだって話。
まあまあまあまあ。一回ね、飯なりカフェなりに、で、話したとしてもね、
そうね、
1000円ぐらいとかかかるわけだから。
そうだね。
そうだよな。
年賀状書こうぜ。
年賀状の方がいいじゃんっていう。うん、むしろ。
メールと、まあ、あとメールとかになっちゃうけど。
でももう今、この師走が真ん中ぐらいに差し掛かったわけでしょ、
う
ん、師走真ん中ぐらいに差し掛かって、うん、もう、今月っていう単位で、困窮してるわけだから。
いやー、もうそもそも
借りてまで年賀状書く？
いや、
お金借りてますよね、年賀状書くべき。
もうそしたらメールで、すいません、もう、しわ、昨年の暮れは、困窮しておりまして、年賀状を買いませんでした。メールでのご挨拶、大変申し訳ございませんって。
そうだな。
なんかもう、普通にメールで年賀状を送るよりも、なんかこう、頑張れってなる。
うん、なんか、これに関しては、僕の、深い闇がかかってそうな気がするから、うん、ちょっと持ち帰るわ。
そうね。
なんか、
僕もちょっと持ち帰るわ。
頭の中で矛盾しているってひどい話だから。
ちょっと。
矛盾したまんま喋り始めちゃってるわけだから。
そうね。
ひどい話だよ。
ちょっと切り替えようね。
そうだね。うん、まあ、寒いですが。こんな切り替えあり。
ないな。寒い寒い。いろいろ、いろいろね。寒いからね。うん。いろいろ、いろいろカッサカサやからね。乾燥も激しいよ。大変だよ。
そうだよ。師走だからね、頭の中もちょっと慌ただしくなってね、落ち着きがない。
うん。
だから、慌てたまんま行こう。
お。
それでは今回もそろそろ参ります。プロジェクトワンサイズ、三色丼。 どうも、年賀状の本当の意味について今改めて気づきました。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今年も、あ、今年もじゃねえや、今日もよろしくお願いします。
今年はあともう短いな。そうですね、年賀状、いつもお世話になってる方とかにもお送りしております。今年も頑張って送れたらいいな。頑張ります。中澤正友です、
ね、
昨年はあれだよ、僕ライブのロボタさんのライブがあって、年賀状を差し上げますみたいなのが言ってたんだけどね、今年はどうかな。頑張ります。
そうだね。
この番組は中澤正友と笠谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの旨味を引き立てつつ自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。
うん、僕らがさ、もうこの10年近くポッドキャストをやっててさ、うん、でポッドキャストで新年の挨拶とか毎回してんじゃん。
してんね。
でここ数年間はツイッターも結構コツコツ動かしてさ、ツイッターとかもやっちゃってるからさ、なんかそのなんていうの、そのデジタル上の挨拶に済ませがちなんだよね。
そうね。
やってないつもりはないの、挨拶をしてないつもりはないの。ただなんか、
なんかまあ、簡単な方で済ませてるなっていう、ね、感覚はあるよね。
だからね、改めて見つめ直した方がいいんだよ。でも見つめ直す暇もね、師走でバタバタバタバタしちゃって、
どうなんだろうな、
ね、だから師走とは関係ないメッセージを今回も読んでいきたいと思います。
お願いします。
さくらさんからです。
ありがとうございます。
笠谷さん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
突然ですが質問です、お二人はどんなおつまみが好きですか？
お、
居酒屋に行くと必ず頼んでしまうもの、コンビニでお酒を買うときについ一緒に買ってしまうもの、何でも結構です。お酒によって合うおつまみも変わったりすると思うので、それぞれどんなお酒にどんなおつまみを合わせるのが好きかお伺いしたいです。よろしくお願いします。
いいね。
ちなみに私が一番好きなのは日本酒と塩なのですが、
ああわかるよ、
体に悪そうなので梅干しで我慢していますっていうことですね。
うん、
まあ僕は本当に師走に限らず忙しかったり頭がふわーってなってる時はお酒に逃げるから
今絶対良くないこと
言ってる。いいんだいいんだ、この事実なんだから。
まあまあまあね、
こう全てノンフィクションでお送りしてますから、うん、僕は結構ね、家で缶ビールで晩酌してることが多いんだけど、そうだ、最近多いのはね、コンビニ弁当
普通に晩酌だよ、夕飯の晩酌だよ、ね、
そうなの、飯と一緒に飲んじゃうっていう、うん、でもその日終わりにしちゃうっていうのが多いから、
あ、その感覚でもあるな。
こだわりのおつまみみたいなのないんだけどね、
うん、
でもあのなんだっけ、ウェルキューブ、あの味付きのチーズ、
はいはいはい、
味付きのチーズ、あれうまいなって思うね。 あれ好き。
なるほどね、
うん、なんかね、僕昔からそもそも飲める酒が少ないから、
はいはいはい、
なんかつまみは何でもいいみたいになっちゃってて、
あ、
まあ、飯でも飲むし、うん、なんかまあザ酒のつまみっぽいものでも飲むし、別にチーズとかでもビール飲むし、
うんうんうん、
なんかあんまりこう合わす、僕あんま合わせて、おしゃれじゃないね。やっぱおしゃれな人ってさ、うん、日本酒に塩とか合わせるわけじゃん。
そうね、
うん、僕それももちろんいいなって思うし、でも僕何でもいいみたいになっちゃうんだよね、うん、おしゃれじゃないな、無頓着だわ。
まあでもね、その目的がさ、別にその美味しい日本酒を飲もうとかじゃなくて、お酒を飲みたいだからさ。
そうだね、うん、そしてもう今日終わりにしたいって、嫌なこともいいことも全部グデって潰しちゃいたいっていう、
なんかそういうスイッチに、いいお酒であったりとかさ、
うん、
そういうのがあるんだったらこだわった方がいいと思うんだけれども、うん、ただただスイッチを切りたいそのためだったら何でもいいってところがあるじゃん、
うん、
ある意味、
うん、
じゃあ何でもいいんだよ、
うんうん、なんかもうちょっとおしゃれな会話をしようぜ、うん、だから中澤さんとかさ、ね、知ってそうじゃん、そういうの、 いい合わせ方。
そんなに知らないよ、そんなに知らないよ。ただ、まあ、僕もその簡単なのはやっぱビールを買うことなんだけれども、
うんうん、
僕が大体そのおつまみで買うのはハム、
ほう、
生ハムとか、
うん、
あとちょっと高いロースハムとかね、
うんうんうんうん、
とかあとチャーシューとかね、
ほうほう、
お肉系が多いんだけどね、
うんうん、
あとはね、自分で作る、
あ、自分で作るのいいね。
ちょっと余った食材とかをね、
うん、
あの軽く炒めたりとかして、
うん、
そこにねごま油ちょっと。
ああ、ごま油はさ、
万能だよ、あれ。
ごま油は何なんだろうね。
あれすごいよね。
魔法だよね。
魔法だ、ほんと香りが、あれだけでも全然香りがつく。ご飯にちょっとかけるだけでも全然香りがね、
そうなの、そうなの。
変わるからね。
もう、なんでも、あ、僕前にポッドキャストで話したかどうか忘れちゃったけど、うん、僕一時期ごま油にすごくハマってた時期があって。ああ、
なんか言ってた気もしなくもない。
あの、コンビニで買ってきた、納豆細巻き、う
ん。はいはいはいはいはい。
にごま油を垂らして、
うんうん、
でまあちょっとお醤油つけて食うっていうのもあれもすっごい好きだったね。
あれもね、ごま油便利だよ。
ごま油はいい、うん、あとあの普通にきゅうりの漬物、うん、酢漬け的なきゅうりの漬物にごま油垂らす、
うん、
うまいんだよ。
メンマとかも好き。
メンマいいね。
メンマ、それもちょっとごま油ちょっとかける
だけ。いい、ごま油が好きだね。
便利だね。
もはやね。
もはやね。
うん。
あとオリーブオイルとかもね。
そうだって、ごま油、ごま油に塩とかで餃子も食えるもんね。
ああ、その通りだよ。
うん、あ、よだれ出てきちゃった。
お腹空いてんのかな。
空いてる。
うん、
でもそう、ごま油だよ。
便利だよ。
ごま油はもっといこう。
うん。
あとはね、僕一周して最近チーズハマってんだよ。
ああ。
あのスライスチーズ、とろけるチーズ的なの。
はいはいはいはい。
だコンビニ弁当とかで、まあコンビニじゃなくても牛丼とか買ってくんじゃん。
うん、
で熱い牛丼にスライスチーズを乗せて。うん、あのスキヤのチーズ牛丼みたいな感じにして食う、うん、チーズ好きだからさ。
いいね。
まあね、チーズうまいんだよね。
うん、そんなぐらいかな。でもつまみ
なんか
庶民派普通だね。
なんか変わったのあるかな。ないんだよな、変わったやつが本当にね。じゃあさ、じゃあさ、
うん、
汁物は、
汁物もいいね。
僕ね、僕、あ、いいね、できた。じゃあ、
僕好きだよ、結構。
二人とも肯定になっちゃうんだけど、うん、結構世の中でさ、汁物で酒飲まない人いいんじゃん。
まあね。
で、まあ、そのおでんとかグレーゾーンは別として、
はいはいはいはい、
なんだろう、なんだろう。まあだから、まあ、
オニオンスープとか。
そうそうそう。オニオングラタンスープとかさ、それで酒いけるんだけど、いけない人はいけないじゃん。
なんか、まあ、そうね。
だって僕は単純に、うん、カップヌードルでビールもいけるわけだから、ずっと。
はいはいはいはい、
でも、人によっては、その、スープビールみたいな。
ドリンク。
なんかドリンク、なんか、液体ばっかりじゃんみたいに言う人もいるわけ。で僕は全然もう、もういける。水物でもいけるよ。
そうなぁ。いや、でも確かにな。
場合によってはごま油とビール。
ごま油塩、
もうごま油塩でもう舐めながらビールでも全然いける
ね。いけるよね。
いけちゃう、
うん、
気持ち次第ってことですね。もはや気持ち次第。
でもなんあもう本当でもうん、まあまあまあ最近はね、コンビニとかでもいろんなおつまみ系とか、
うん、
それこそ
本当、
ね、チーズ系を見かけるようになったんだけどね。
あるね、
うん、あれでもそうね。
あとはもう僕の中のロングセラーはやっぱ柿の種シリーズかな。うん、
ああ。
いろんな味の柿の種シリーズ。
うん、
あれはね、もう、口の中いっぱいになるから、
うん、
もうアホみたいだよ。なんかあの、何そういう種を食う動物的な感じ、本当に。僕はもう、そういうところではリッチに行きたいから、うん、その柿の種のね、1パックあるにあれをセッて開けて、
うん、
で、もう、ジャーって流し込むわけ、口に。で、もう、ボリボリ、ボリボリやって、
口の中ボロボロやな。
口の中が、うわ、もう、柿の種の何かしらの味、ブワーって満たされて、ビール、ゴキゴキゴキゴキゴキ、はぁはぁはぁですよ。
あなるほどね。
なんかね、そういった意味では、晩酌してる僕は絵に描いたおじさん。
うん僕ね、どっちかっつうと、硬いものよりかは、柔らかいものが食べたい。
おうほ
う。うん。なんかね。
何マシュマロとか。
甘い。カクテルとかに合うけどさ。
ああ、でも甘いものはさすがになかなかいかないね。このね。
確かにそうだな。
マッチ度にもよるんだけどさ、本当にお店とかで、珍しく、ちょっとワイン飲もうかなとか、
うん、
そういう時には、なんかちょっと甘いの合わせてみたいとか、うん、まあパーティー的な時にはね、甘いの合わせるけど、なんかやっぱ普段は、しょっぱいもので合わせるね。
あの、フルーティーな発泡酒あるじゃん。
ああ、あるあるある。
えっ、ー、と、 ちょっと最近出てる清酒なんだけれども、うん、発泡酒
ある
のやつとか あれとかにはチョコとか合う。
あ、
うん、ちょっと辛めのやつにね、うん、チョコは合う。
あ、
それこそウイスキーバーボンジンとか、ね、
おしゃれだな、うん、急におしゃれスイッチ入ったな。
その辺の辛いちょっと辛めなやつに甘いものがって僕は思ってます、うん、
その話最初から出してほしかったの。
そうね、
この
なんかすごい
A パートもう終盤なんだけど、
すごいなんかこうごまかしてる感じするよね。
え、
なんか上塗ってる感じするよね。
そうそうそう、なんか、うん、浅かったところを底上げして終わりみたいな、なんか最後着地高かったからいいかなみたいな感じになって
る。なんだね、でも一番最初に思いついたのが結局それだからさ、うちでどうしてるかみたいなところだからさ。
まあそうだよ、うん、そのなかなか外で飲む機会もねないからね。
あるんだけどね。
そう、そんな感じ。でも外でもね、うん、大体飯的なもの食いながら飲むになってる。
はいはいはい、
うん、僕はだからラーメン屋でビールとかね、
うわ、
まあ、絵に描いたようなおじさんやってるから。ほんと赤塚漫画みたいな感じだよね。
餃子ビール、餃子ビール。
そうそうそう。もう、ラーメン餃子セットにビールとかだから。
ね、チャーシューつまみセットビール。
そう。そんな感じ。ね、そんな感じ。ビール好きになったしな。
そうね。
ああ。
ビール美味しいよ。
そう。
うん、
だから、結論、何でもうまい。
あとごま油。
ごま油。
うん、
基本、着地点はごま油。ごま油万能説。酔っ払ってるみたいになったな。
そうね。
ただもうよだれが止まらない、さっきから。本当にお腹空いちゃうし。
ちょっと刺激されるね。
今日も早く飲みたい、うん。それでは一旦お知らせのお時間です。
中澤雅智です。プロジェクトワンサイズで月一コラム企画始めました。大好きな作品たちについて中澤雅智的ヒロイックな視点から書いていきますので。毎月15日はプロジェクトワンサイズのコラム、ぜひ読んでください。中澤雅智でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶりお送りしております。
皆さん、カンフェティという、サイトをご存知でしょうか。
あー、あれさ、
はい、
結構長いよね。
ね、そうね、
多分ね、僕ら中田さんと僕が大学生時代だから、
うん、
まあ本当十何年前ぐらいに多分立ち上げだったんだよ。
そうね。
で、僕その頃に結構小劇場とかバンバン出入りしてて、
うん、
で、なんか、こんなのができましたみたいのを、こう、挟んでたのを見たんだよね。
うん、
なんか、演劇情報みたいのがいっぱいあるやつ
だ
よね。
情報だけ見ると、フリーペーパーがあるんですけどね。
ああ、そうそうそう、うん。フリーペーパーがね、発行されたんだよ、十何年とか前に。
演劇とか、クラシックとか、うん、そういう、うん、劇場で公演される、
うん、
上演されるものっていうのの情報が載ってるんですけども、2004年12月に創刊ですって。
ああ、だ、本当
ちょうどそれ11年前。
1年前とか、うん、そんな感じだ。
ね。っていう頃にできてるやつなんですけども、これ、まあ、その、今も話に出たんですけど、フリーペーパー、カンフェティというのがね、うん、発行されておりまして、
うん、
実は、この、フリーペーパー、カンフェティ2月号、1月4日から配布開始される、冊子に、で、僕が2月に出演する、
うん、
笹塚院戦いの果てにの、インタビューを受けてきました。
ああ、インタビュー記事。
はい。
ああ、いいね。
1ページ丸々、僕と、カプセルレーダーの主催の吉久さんと、あと、笹塚院のスーツアクターになる下尾くんと、あと、僕のが声を当てる笹塚院2号のスーツアクターになる岩田さんと、この4人で、インタビュー受けてきました。
いいね、うん、これでもう演劇ファンからまたぐいぐい人気が出ちゃうね。
どうだろう。
やそれまでにウェブサイトちゃんとしとこ。
なんで、よければ皆さんに、ご覧いただきたいなって思うんですけれども。
そうね、本当にね、劇団の何かとかをちょこちょこ見に行く人とかは、うん、結構おなじみのフリーペーパーだと思う。そうそうそう。
なんか必ず一回は見たことあると思うんですよ、うん、
なんかかなり多くの その劇場に置いてあるから、
うん、そうですね。
で今はあれだよね、なんかあのチケット予約とかのシステムも提供してるから、もうだから演劇系とかだったら今は一番なんじゃないかぐらいの、
確かにね、
まあ、すごく広くね、トータルだよね、うん、
でかなり、便利だし、
うん、
今回も活用させていただいてるんですけどね、うんうんうん、カプセルヘイナーさんは
そう使ってた使ってた、う
ん、なので、まあ、それでインタビュー受けてきたんですけど、まあまあまあまあ本当、なんせ、稽古開始が今月の頭からで、うん、でしかも、劇団員さんがね、
うん、
結構12月ゲスト出演とかであちこち行ってて、
ーはーはーはー、
だから実質稽古は
まだまだまだ分かんないっすみたいな
主催の吉久さんの頭の中の話をね、いろいろしてきたみたいな感じのところあるんですけど、
こういう風にしますっていうこういう風にしますから
する予定なんですよねみたいな、ね、話なんですけども、でもね、やっぱそのシリーズもやってたし、
うん、
カプセル兵団さん自体がやっぱその、飛び出す演劇っていうのを強く押し出しててね、形を作ってるんで、やっぱその根っこというか、
うん、
本当劇団としての、理念というか、そういうものはやっぱ今回新しくやるやつも強く持っていて、
うんうんうん、
でやっぱその楽しんでもらうためのものを作る、
うん、
でそのために必要なことをたくさんのことをする、で演劇でステージの上でいろんなことがまだまだやれるっていうのを見せたいっていうのもね、おっしゃってたことの一つなんだけれども、
うん、
ほら今回笹塚院っていうのが、まあ、言うなれば特撮ものなわけですよ、
うん、
あのヒーローショーに近いものなんだけれども、
うんうんうん、
で割とやっぱそのヒーローものって普通の演劇の中でも割と特殊というか、
うん、
取り上げるときって大体パロディとかさ、オマージュとかがすごく強かったりするんだけれども、
うんうんうん、
今回カプセル兵団さんが作るにあたって、シリーズを作るにあたって、舞台のステージの上で本物のヒーローを作りたいっていうのがね、うんうん、やっぱ大きくあって、
うん、
それでこれまで作ってきて、まあ、今回その戦いの果てに、で、集大成っていう感じなんですけれども、
うん、
なんだっけ、インタビューの最後にね、
うん、
じゃあこのフリーペーパーを見てくださる方にこうやっぱに来てもらうための何かメッセージを、
うんうんうん、
みたいなことを言われて、僕は、まあヒーローもの、舞台そして声優いろんなジャンルが集まってて、どれか一つでも興味があれば絶対楽しめますみたいなこと言ったのよ、
うんうん、
でね、まあ実際本当にそういうものかなって思ってるところもあって、
うん、そう思うよ、うん、どれかだけ好きでも絶対楽しめるものになるっていう話、
来たら絶対面白いもん、
わ、うん、かるわかる、
うん、っていう話をした、その次に、うん、その2号に入られる岩田さ
ん
がお話をされたんだけれども、
うん、
岩田さんはそのがおっしゃったのは、ジャンルとかは関係なくって、で結局いい何かを作ってる時に一番大事なのは本質を見せたい、何かを通じて本質を見せたい、うん、作ってるもののっていう、でそのためのツールなんだよねって話をしてて、
うん、
でそのツールがどんなものでも絶対こっちは何か皆さんに響く本質のあるものを作るんでって話をされて、
うん、
ああ本当だよその通りだよなと思って、
うん、
僕とはまた全然違う視点でこう楽しめるものっていうのをすごく見てるんだなっていうのをね、いろいろ話を聞いてて思ってね、だからそういう意味では本当ジャンルどれか一つでも興味があれば見られるし、
うん、
何よりもこっちはそれらを使って伝えたいものというか、うん、こう心を動かしたいものがあるっていうのがあるので、うん、本当ぜひ見に来てもらえたらなって思いますし、
本当だよ、
うん、あとやっぱりね、めちゃくちゃいろんな話もしたんだけれども、
うん、
僕が笹塚院に出演した、新たなる脅威パート2の方ですね、うんうんうん、パート2の方で、まあ、いろんなゲスト声優さんが、
うん、
その岩田さんの入られてる、笹塚院2号、その前のダークネスに声を当ててたっていう、
うん、
そこら辺の話をしてて、 やっぱ本番の日に初めて会う人みたいなのがあったりして、
あ
でもうやっぱもう歴戦の勇者というか、
うん、
あの岩田さんはもうその人の持ってるこう声の特徴であったりとか、
うん、
何か一言声をかける時の癖みたいなものをもう拾って本番中に拾いながら作ったみたいな話をされてて、その勘の良さやっぱすげえなって思ったしその何かを拾った時にこうすればいいって動けるっていう、そのやっぱセンスもすごいな、やっぱ積み重ねてるものがあるんだなっていうのをねすごい感じてね、それに声を当てなきゃいけないんだよっていうその緊張をね一生懸命伝えたらね、あの岩田さんがあの、まあ、今回は、ね、がっつりあの作っていけるし、ね、なんかこう逆にその前に作ったやつはもう全員が全員違う一人一人を作ってきたから、今回はちゃんと着地させたいねって話をして、キャラクターを、
あ
ー、うん、だから一緒に相談しようねって言っても
アンカーじゃんアンカーのプレッシャー半端ねえな逆に
ね、
最後だからちゃんとやろうねみたいな感じ。
そうそうそう、でもね僕ね逆に安心したの。だって僕ねはっきり言って誰もが知ってるようなネタを持ってない、
うん、
はっきり言って、
うん、そうだね、うん、
でそんな中でなんかこうどうしてもインパクト負けないようにいろいろ考えてはいたんだけれども、うん、あそうじゃないんだって思って、うん、改めてきっちりとお話を収める、
うん、
自分のキャラクターをきっちりとふわふわさせないで着地させる、
うん、
役割を果たす。だって多分物語の中でヒーローっていう存在が何なのかっていう風になったら、
うん、
ヒーロー同士の比較もあるし、
うん、
ヒーローの人間たちが生きてる中でのヒーローの役割って話にもなると思うんですよ、
うん、
だからそういう意味ではちゃんときっちり1個、笹塚院はこういうキャラクター、2号はこういうキャラクターっていうのを着地させないとテーマに届かないんじゃないかなって思ったんで、
うん、
だからもうそういう意味ではあそうだよなって思って、きっちりと思考を切り替えてね作っていこうかなって思ってますよ。
もうちょっとその話本番前に聞かせてよ。
本番前。
いや違う、このポッドキャストの方収録前に聞かせてよ。
いやあれ今
出稿してる。そしたらあんなふわふわ本質のない前半なんて恥ずかしくて。いや今回の僕らの本質はごま油だけど、
うん、本当だよ、ごま油は本当に便利
あ、まあ、だから
そういうやつに僕はなりたい
どういうこと
何にかけてもうまいぞ。
ああ、ね、
醤油だとちょっと癖あるけど、
ただ今言ったことはそううまくもなかったけど、
そうね知ってる、う
ん、まあ、本当でもね、楽しさを作るんだっていうのはね、すげえ響いてる。僕が今やっているそのアイドルの仕事もそうだけど、楽しさを作るためにいろんな経験も知識も道具もお金も使ってどんどん作り上げて、うん、最終的に楽しさが作り上げられた段階でゴールに一個たどり着くわけですよ、
うん、
そこだよなって思う。まあ、僕らの一回一回のポッドキャストもそうなんだけどね、
うん、
楽しさを作るためにやってんだけど、うん、ちょっとまあ本質が見えなくなる時もあるけど
ね、二人とも別にそんなに器用じゃないからね
ね
やっぱね、
だから目指すべきはごま油だよね、どこに持ってってもいいぞっていう、なんか、
まあ、何にかけても香りを立てる、わかめスープにも入れてみろ、
主役にならなかったとしてももうどこにいてもいいんだよっていうぐらいのね、うん、
どこにでもいたいまず
僕らの中の内なるものが燃えたんでね、今
そうね、
ピリッときたんで、
うん、
これからも頑張っていきたいと思います、はい、
頑張ります、
ぜひぜひ2月も楽しみにしているんで ね、
ね、
盛り上がっていきましょう、
はい、2016年1月1日からチケット予約開始です、うんうん、そして、ただいま笹塚院の戦いの果てに行って、クラウドファンディングを展開しております、
うん、
こちらの方でね、いろんな仕掛けを作るためにはどうしてもお金と人の手がかかります、
うん、でもあれもうとっくに目標金額は達成したんだよね、あれ
達成はしてるんですけれども、ね、
あとはもう、うん、プラスアルファどこまでかぐらいだから、
あと豪華ゲスト勢ぞろいになります、近いうちに発表になりますので、
うん、
皆さんぜひそちらの方をご覧いただけたらと思います。
そう
びっくらしますよ、
びっくらする、うん、 そうだね。
びっくりするんだよ。
僕も知らないけど多分びっくりするよ、
うんうん、お楽しみに。
はい、なみんなカンフェティも見ながらちょっと楽しみにしていきましょう。
お願いします。
さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は12月21日月曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
やっぱ何かを作って楽しんでもらうためにはある程度奉仕の心が必要だなって思います。中澤正友と、
何かを作って楽しんでもらうためにはこちら側も全力で楽しんでいるってことも必要かなって思います、うん、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
また、ね、作品への奉仕ですね。
なるね。